皆さんこんばんは。あと2週間でイースター。今は受難節で、礼拝の中でもイエスの十字架への道のりをたどっています。おそらく1年で最も味わい深く大切な季節ということができると思います。この時期に復活を語るというのはちょっと気が早いんじゃないかと考える人がいるかもしれませんが、逆にイースターがなければ教会はなかったという、このキリスト教会の最大の出来事をもうすぐお祝いしようとしているわけで、その前にこのイースターの意味を捉え直すというのは非常に良いことだと思います。先週はニコデモが、あなたは新しく生まれなければならないとイエスに言われ、その後そのイエスの語りかけの結果として、勇気あふれる、しかし全然肩に力の入ってない素晴らしいニコデモとして彼は再登場したわけです。それを見ると、これぞ僕らの目指す信仰であって、また信仰の成長とは何かということがよくわかります。福音は僕らに謙虚さと大胆さの絶妙なハーモニーを与えてくれるからです。今日は NHK の朝ドラの予告ではありませんが、復活を聖書はもう徹底して詳細に伝えようとしてくれているわけで、そこから信仰とは何かを考え、2週間後のイースターに共に備えたいと思います。まずこのヨハネの福音書は、 TCC が礼拝を始めた4年前から聖日礼拝でずっと読み続けてきた書です。僕らはそこに登場するイエスの偉大さ、優しさ、知恵を見てきました。そこには美しさがあり、また魅力があります。もちろん世にある素晴らしい物語はみんなそうです。先日映画のゴジラ 1.0 というのを見ました。実は2回目なんですけど、私特攻隊で死ねずに帰ってきた青年桐島が、戦後の混乱の中でその負い目を克服してまっすぐに立ち直っていく、そんなストーリーに感動しました。これはアカデミー賞の視覚効果賞というのを獲得したとか先日報道されてました。さもありなと思います。また僕の好きな役所広司主演のパーフェクトデイズ、あれも良かった。見られた方はどうかおられるか分かりませんけど、最後のシーンが本当に感動的でした。さすがカンヌ映画祭の男優賞だと思います。どれも素晴らしい人生、素晴らしい人物を描いたもう秀逸な作品です。実は僕は映画を見たら、その後はもう昔からそのシーンや音楽やセリフを1週間ぐらい反芻するんですね。今はさすがにそれはなくなりましたけど、高校生ぐらいの時は本当にそうで、もう1週間もふぬけ状態でした。登場人物を思い返し、こんな素敵な人もし個人的に知ることができたらええなとか思いながらです。まあ実際そんな無理なんですけど、ところが福音書を書いたこのヨハネは映画とは別のことを僕らに語るんです。つまり僕ら読者がもしあの19章に出てきたようなイエスの声を実際聞くことができたら、もし直接イエスが僕らに語りかけてくれたらどんなにすごいことかと思ったら、聖書はこう言うんです。復活前のイエスを知ることはできないけど、復活後のイエスなら私たちと同じくあなたも知ることができるよって。イエスはまだここにいるという、どこにという感じがしますが、でも そのためには僕らは信じないとダメなんです。問題は信じるとは何かです。信仰とは何か、実はヨハネの福音書にはその秘密が隠されてるんですね。それは普通の信仰ではなく、スペシャルな信仰があればと。それはどんな信仰なのか、20章21章にはそれが書かれてて、その信仰を持つならそれはあなたをその命と結びつけることができるんですね。それを今日は順番に見ていきたいと思います。まず一つ目のポイントは、信仰とは本当のイエスを求めること。まず21章の1節から。さて週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から主を取っていきました。どこに主を置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。マリアは墓に来て石が転がってるのを見た。彼女は遺体が盗まれたと思い、そこにいなかったペテロとヨハネにそのことを知らせるために走ります。さてこれは何を表してるんでしょう。ルカの福音書を見ると、マリアはヨハネたちと一緒にイエスについて旅をしていた女性たちの一人でした。マリアもイエスをよく知ってたし、奇跡も見てきたということ。ヤイロの娘の復活も、またイエスの水上歩行も、そして5000人の給食もです。でもそれは敵も知ってたことでした。敵たちは3日目のよみがえり予告も聞いてた。だからこそ墓に見張りをつけたんです。そんなこと起こったら大変やと。おそらくは弟子たちはその予告実現のためにこそこそ動くやろうからと、要は先回りして睨みを聞かせたわけです。ところでそのかなり前に十字架と復活の予告というものを聞いた弟子たちが、そのことに対してイエスにレスポンスする場面がヨハネの16章18節にあります。こんな言葉です。何のことだろうか、何を話しておられるのか私たちにはわからない。実際何回もイエスはこのことを言ってきたし、マリアも他の弟子たちもそこにいた。でも彼女はそれを期待して墓にいたわけではありませんでした。もしですよ、少しでもその言葉を覚えてて、イエスはよみがえられるかもしらんいう思いがあったのなら、石が転がされているのを見て、うわっ、ひょっとしてと言ったはずです。でもそれもない。彼女にとってはそれはありえんことやったんです。これはローマの3章11節、悟る者はいない、神を求める者はいないの一例です。そんなこと聞くとですね、いやいや自分の周りにはちゃんと神を求めている信仰者はいると思うけどという人もいるかもしれません。でも答えはやっぱりいないんです。それは彼らがみんな自分の作り上げたイエスを求めているからです。その日も彼女はイエスを見たのにピンと来てない。マリアは死んだイエスを探してたんです。がイエスは死んでなかった。まずそこに大きな違いがありました。ここで聖書が言ってるのは、僕らは本当の神を求めてないということ。本当のイエスを探してない。イエスが目の前にいてもわからない。そうなんです、僕らにはそれを感知する能力がないんです。 ところで、石が転がされてたこの事実を見て、それはなぜ転がされてたんか、皆さんお分かりになりますか？それはイエスを出すためではなかった。そうではなく、僕らを入れるためやったんです。今もイエスを信じる人が起こされ続けているのは、イエスが僕らを探し続け追いかけ続けているからです。決してこれは僕らがイエスを追いかけた結果ではない。僕らは追いかけてるつもりやけど、本当は誰もそれをしてないんです。どういうことか、僕らは自分が動かせる神が欲しいんです。自分がこれまで積み上げてきたものを尊重して、それゆえに頑張ったご褒美だから、あなたの言うことを聞いてあげようって、そんな神が僕らは欲しいんです。また神なしでは分からんようなことを説明してくれて、神を持ってるからこそ分かる、神を持ってるからこそ知ってる、そんな知的優越感を与えてくれる、そんな神を僕らは求めてるんです。なんで苦しみが世の中にあるんか、それを教えてくれる神が僕らの神だと考えるんです。皆さんは王と大統領の違いってお分かりになるでしょうか。大統領は国民が選んで国民の利益を代表する人ですが、王は選べない。王がいたら僕らはその下で生きることになる。王は僕らに対する説明責任はないんです。ありがたいことに、まことの王である神は僕らに対し愛と聖霊をもってたくさんの説明を与えてくれるし、僕らに説明はしないまでも、その裏で愛に満ちた心で僕らに接してくださってる。にもかかわらず、僕らはその神を求めてないんです。本物の神、本物のイエスを僕らは求めてこんかった。それゆえに長年僕らはイエスと出会えずに来ました。としたら、それはそこで僕らが気づかんといかんのは、僕らは知らん間にイエスから逃げてたということです。僕らが気をつけなければならないのは、本当のイエスは僕らを不快にする方だということです。でも本当にイエスと出会うなら、実はそのイエスこそがあなたが生涯をかけて追い求めてきた存在、本当に必要な存在となるんです。だからその不快は一時的で、そこをブレイクスルーした時、あなたの世界は変わるんです。だから祈るべき祈りは、本当のあなたが分かるように、本当のあなたを知ることができるようにしてくださいという祈りです。僕はあなたを求めてきたのに、一方で恐れてきました。あなたを避けてきた。それをやめたいんで、私の目を開いてくださいと。皆さん、現実を直視しましょう。イエスは多くの石を転がしてきました。あなたの人生で起こる混乱は転がされた石です。イエスが石を転がすのはイエスが出るためではない、あなたが入るためです。イエスはいつも僕らを追ってます。それに気づいて、それを理解するのが早い。 早ければ、それが早ければ早いほど僕らもイエスを早く見つけることができるんですね。信仰とは本当のイエスを求めること、これが一つ目のポイントです。二つ目のポイントは、信仰とは寄りかかること。ヨハネの20章5節以下にこうあります。そして身をかがめると天の名が置いてあるのが見えたが、中に入らなかった。彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り、天の名が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた布は天の名と一緒にはなく、離れたところに丸めてあった。その時先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。最初に到着して外から墓の中を覗いたのはヨハネですが、後から来て入り口でそのヨハネを追い抜いて先に入ったのはペテロでした。見ると天布、頭の布のそれぞれがきれいに置いてあった。先についてたのに遅れてヨハネもその後入ってきて、彼はそれを見て信じたと。これは非常に興味深い記述です。それは見るという言葉、この前に実は一節にも見るという言葉がありました。マリアが墓を見た、すると石が転がしてあったと。これは実は典型的なギリシャ語の見る、英語の see にあたる単語で、言語ではブレポーという言葉です。映像が角膜を通って網膜に当たったっていう、もう物理的な見るです。でも6節は違うんです。ペテロの見たのギリシャ語はテオレオ、これは推論するとか観察するとか熟考するとかいう意味です。彼もそしてその後8節のヨハネも見て猛烈に考えて推論してもう熟考してる。その後ヨハネは劇的な改心を体験するんですが、彼らが一線を越えたんは何やったんか、その答えが実は5節以下にあるんですね。まず彼らが見たんは何か、それはきちんと折りたたまれた墓服でした。墓で死体に着せる服、墓服ですが、それはただの白い布ではありません。皆さんミイラって見たことあるでしょうか。完全に香料で包まれてて、ほとんどが棒状です。寸胴のイエスの場合100キロも巻かれ、顔だけが見えてたはずです。そして頭は別の布で巻かれてました。彼らはここで何を見たんか、それは引き裂かれずに整然と置かれた物体です。墓服は服とはいえ体以上の厚みを持つ物体、もう香料の塊で、それがきれいに置かれてる。誰かが引き裂いたんなら整然と置かれてるはずはないんです。さらに決定的なのはヘッドの布が本来の場所、つまり頭があった場所にあったということ。ヘッドロールは折りたたまれたままと書いてますが、それは頭部に巻かれた時のそのままの状態で、ほとんど一箇所に、それも頭のあったはずのところに置いてあったと。新約聖書学者のマイケル・グリーンという人はこの文章からそれらの両方が、つまり体の部分と頭の部分がまるでさなぎの抜け殻状態やったと理解でき、彼らが見た見た見たと3回も連呼しているのは、まさに死体がそのままスーッと通り抜けよう、抜けたような状態だったからだと言ってます。この超自然を否定するために考えれる理由は 3つしかないんだけど、でもそれがことごとくこの描写から否定されていくんです。1つ目はイエスが自分で起き上がったというもの。それなら直立不動で香料を巻き込んだあの墓服がそのまま残ってるということはありえないことです。2つ目、敵が盗んだ。これもそんなドタバタの中でそんな綺麗に側だけ残す理由がない。3つ目、弟子が運んだ。これも別の意味で服を全部広げて中身だけ運ぶ理由がない。実は僕らが普通に考えて持てる答えはこれだけで、あとは信仰による答えしかないんです。そんなこと言うとレベルを下げると考える人はいるかもしれませんが、そんなことはない。信仰は理性から始まり、理性を超えるもの、決して理性より劣るものではありません。実際見ると訳したテオレオ、これはもともとどうして説明すればいいんかと悩む意味であって、そう思いながら見ることをテオレオというんです。どう説明したらいいんかって、僕らは人生でこれは神なしには説明できんって思い悩むことってあるんじゃないでしょうか。その時キリストを見ようです。復活を見ようです。そこにつながっていく、それが見て推論し、そこに理性が働いて最終的に彼らを導いて信じるに至らしめる流れになっていくということです。さて、このヨハネに出てくる信じるという言葉には実は文法的な深みがあって、これも非常に面白いので紹介させていただきます。このテオレオ、見る、この言葉の後に彼らはイエスを信じた、見て信じたのパターンが本当にヨハネの福音書には出てきます。例えば12章11節のラザロのよみがえり、これはその後多くの人がイエスを信じた、 They believed in Jesus と英語であります。またヨハネの14章12節にも、誰でも私を信じる者は Whoever believes in me というイエスの言葉が出てきます。でもこの訳では不十分だという議論がずっとなされてきました。なぜなら本来ギリシャ語の前置詞、難しいこと言ってすみませんね今日は、エイス、これは英訳するとイントゥであってインではない。ここは英訳するときにみんな言葉困るポイントらしいんですが、実際ビリーブインは普通の信じ方であって、イエスに対してはビリーブイントゥでなければダメだって、自分自身をイエスに突っ込むところまでいかんと信じたことにはならないって、突っ込んで預ける、預けきるというところまでいかんとダメやというんです。何を信じきるんか、それは復活のイエスをです。若い方ご存じないかもしれませんけど、小野田翔尉って聞かれたことありますかね。1974年、今からちょうど50年前、フィリピンのルパング島というところで、彼が元日本兵として発見されたんです。戦後20数年、一人で戦い続ける小野田さんの存在は、当時の日本にすでに知られてました。だから彼を探すべく、冒険家の鈴木則夫さんという人が単独ルパング島に訪れ、日の丸の国旗を掲げてテントを張ってた時、小野田翔尉に襲われ、両手を挙げて、私は日本人の旅行者です、あなたは小野田翔尉殿でありますか、長い間お疲れ様でした、戦争は終わっています、私と一緒に日本に帰っていただけませんかと伝え、その後落ち着きを取り戻して銃を置いた小野田さんとその日夜通し話をし、小野田さんは上官の命令があれば任務を離れると約束し、元上官の元陸軍少佐 谷口さんと再度ルバング島を訪問し、谷口さんによる任務解除命令を受け、小野田少尉は投降しました。でもその当初は、この命令は嘘ちゃうか、偽情報ちゃうか、ずっと疑ってたということでした。信仰とは理性です。僕らはイエスの平和が訪れたという宣言を聞いて、それを信じて、これまでの偽情報の渦巻く、もう食うか食われるか、もうあたかも戦時体制みたいな、そんな世界に別れを告げて、職場で誠実さを保てるかって、それはもう信じて信じて最後まで信じ込めるかということが問われてます。いやいや、これまで通りの生活の方が安心やと、もうジャングルにとっとと帰ることも小野田さんはできたわけです。が、そうではなく、そうはせず180度方向転換し、それもビリーブイン止まりでなく、ビリーブイントゥできるか、たとえそのことで自分の評判を落としたり、場合によっては職を失うこともあるかもしらんと分かっても、これまでの戦いモードではなく、主の誠実さで職場の生活をスタートすることなんです。これ簡単じゃないですよ、絶対簡単じゃない。でもイエスが実在するならそれは可能です。でも逆にイエスが実在しないなら、それは愚かなことです。特に承認欲求中毒の皆さんにとっては、言い方悪いですけど、僕ら全員承認中毒ですよ。承認ジャンクです。そんな僕らにとっては、イエスが本物でない限り、誰かに NG 突きつけられるなんてことはもう怖くて怖くて仕方がない。だからもう一度聞きます。あなたはイエスを本物と信じてますか？信じるということは喜んで寄りかかることです。それに突っ込むということです。信じるとは寄りかかること、二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、信仰とはイエスが欲しいということ。ヨハネの考えは、イエスを信じるとは、福音にとって信じるとは、神からのご利益を得るのではなく、神を得ることであり、イエスが与えてくれるものを得るのではなく、実際イエスを得ることなんです。シンプルにイエスにしがみつきたいんです。僕にとって驚くべきことは、イエスの墓が世界のどこにもないということです。イスラエルの観光局もイエスの墓を知りません。ほとんどの宗教の教祖は墓を持ってます。またユダヤ教でもイスラム教でも、全ての宗教には大事な場所というのがあります。メッカに訪れ、メディナに訪れるのは、何か偉大なことが起こったところを訪れるということで、特に偉人の墓を訪れて、その偉人を偲ぶというのは世の常です。なのにキリスト教だけはイエスの墓を特別扱いしたことは一回もない。これは不思議です。13年前の震災で大事な息子を亡くした家族が、その子は結局発見できなかったんだけど、でもその子の背負ってたランドセルだけは大事に取っておいて、二十歳になったはずのその子の誕生日にそれを取り出してきて、みんなで泣いたというドキュメンタリーがこの間テレビでやってましたが、このランドセルがその後を思い出させてくれる、実はこれがお墓の役目なんだと思います。でももしその子が今も生きてたら、ランドセルは不要です。本人に会えるんだから。でもいないから、せめてランドセルで代用する。 本人に会えないからお墓や遺品が意味を持ってくる。これが唯一可能な説明で、初期のキリスト教徒にはイエスがいたんです。彼らはイエスの存在をガンガンに感じてたに違いない。彼らはイエスの腕の中にいました。だから墓なんて何の意味もなさんかったんです。これが僕らには想像できない。つまり僕らのほとんどは彼らの持ってたものを持ってないということです。これが福音の要点なんだと思います。実は彼らが持ってたもの、僕らも同じ福音で持つことができるはずで、その方法は一体何なんかと考えた時、それは非常にシンプルだということが分かりました。それは個人的に信じることです。何を信じるんか。まず第一に、喜んで踏み出してイエスが今も生きているように生きることです。次にイエスを求め、イエスを信じ、イエスがあなたの現実になるまで祈ること。主よ、僕が今しなければならないことは何ですかって。もしかしたらさっきのステップ1、つまり踏み出すということ、そしてステップ2、イエスが現実になるということ、そんなところまで1年も2年ももっと長くかかるかもしれませんが、とにかくそのためには何が必要か祈ってみる。そして聖書にあるように、僕にとってもあなたが現実の存在となってほしいんですと。墓がどこにあろうが関係ないとクリスチャン全員が思った理由は、実在すると感じてた、それ以外に説明はつかないんです。キリスト教はあの古代のあの世界において完全な周辺文化でした。ローマ文化からしたら何の価値もないちっぽけなちっぽけな、そんな位置づけでしたが、それが世界を征服した。どうしてそんなことが起こったんか。それはそこにイエスが存在したからです。彼らはイエスを信じたんです。それもただ信じただけやない、信じて信じて彼らはそこに Believe into 突っ込んでいったんです。信仰とはイエスが欲しいということ、これが3つ目のポイントです。ところで9節には、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解してなかったって。ここに彼らが信じなかった理由は、聖書を理解してなかったんだとあります。またルカの24章25節以下で、イエスがエマオの途上で二人の弟子に出会った時、彼らに何と言ったか。ああ愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったこと全てを信じられない者たち、キリストは必ずそのような苦しみを受け、そこからその栄光に入るはずだったのではありませんか。ヨハネはイエスが死んでよみがえらなければならないことを知らんかった、それが彼らの問題だというんです。信仰とは現実のモデルそのものを再構築することなんです。ちょっと難しい言葉ですが、こういうことです。トーマス・クーンという人は科学革命の構造という本を書きました。古い本です。科学革命の構造、これはもう革命的な本で、要するに科学者がデータを見るとき客観的に見ることはしない。科学者は現実のモデルをしっかり持ってて、それを通してデータを見ると言います。コペルニクス前の科学者は 星を見上げて天体は地球の周りを回ってると信じた。クーンによれば天にはそれに当てはまらないものもあったけれども、彼らはそれでもそのモデルを通して読む傾向にあったので、例外は吹き飛ばしてたんです。クーン曰く、最終的に科学革命が起こるのはそのモデルに合わんデータが十分に入ってくるようになった時です。モデルがデータに耐えれなくなったら新しいモデルを試してみろ。その時全てのデータが理にかなったんです。全てが太陽の周りを回ってるという証拠はこれまでもたくさんあったのに、実はあなたがそれをより分けてしまってたんです。人が福音を理解できない理由は、イエスが自分のために死んでよみがえらなければならなかったと信じてなかったからです。イエスは言います、あなたが本当に私の本当の姿を理解できなかったのは、自分が罪人で自分が奴隷で、世の問題は外にあるのではなく内にあるということを理解していないからと。これが分かるまで、そして福音の根幹、つまり神は僕らがこれまで信じてきた以上に聖なるお方であって、なおかつ愛に満ちたお方である、それゆえに僕らのために死ななければならなかったと知るまでは理解できない。でもこのモデルを一回採用して、一回本気で取り入れて、世の現象を皆さんこれに当てはめてみませんか。自分はええ人間ではない、罪人や、だから僕は必要としてる。何を？それはこの霊的奴隷状態から解放されなければならないということ。自分についてもしそれを信じることができたら、いっぺんにフィルターが取れてあなたの革命が起こります。それをこのイースターに見てみたいと思いませんか。それでは一言お祈りいたします。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった。愛する天のお父様、尊き皆をあがめます。今日私たちはイースターを前に、自分たちの信仰というものをもう一度振り返る機会が与えられました。そのことを感謝します。私たちは真のイエスを求めているでしょうか。日常の生活には意思を転がされるような、もう訳のわからん、不愉快、気回りない出来事が多々起こります。がそれは主が私たちを招いておられるんである、と今日教えていただきました。どうぞそこに確かにあなたを見る、そのような信仰を私たちにお与えください。そして本物のあなたを Believe into することができますように、あなたに寄りかかることができますように、そして我が人生をそこに突っ込めることができますように導いてください。さらに人からの承認欲求ではなく、あなたからの承認を求め、職場にあっても主にある誠実に生きることができますように助けてください。この受難節とイースターを通して、イエスが死人の中からよみがえらなければならなかったというこの聖書を深く理解し、我が人生にあなたの福音モデルの革 命が起こることを期待します。神様、どうぞこの新しい週間、あなたから何かをいただくではなく、あなたご自身を求める、そのような日々を送ることができますよう、お一人お一人を励まし導いてください。尊き私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。